ディ。
こんにちは、週刊日経トレンディ構成担当の上田隆です。さて今週は先週に引き続き2017年ヒット商品ベスト30、そして2018年ヒット予測ランキングの発表会の会場からリアルな会場の雰囲気をお届けします。先週の2017年ヒット商品ベスト30に続きまして、今週は2018年のヒット予測ランキング、こちらをご紹介いたしましょう。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は先週に引き続きトレンドエクスポ東京2017の会場であるベルサール東京日本橋からお届けしてまいります。先週ご紹介した2017年ヒット商品ベスト30、こちら第1位に輝いたのは任天堂スイッチでしたね。その他のヒット商品全30アイテムについては、先週の週刊日経トレンディおよび日経トレンディ本誌12月号、そして日経トレンディデジタルなどをぜひご覧ください。さて今週は来年のヒット商品を占う2018年ヒット予測ランキングの発表です。来年ヒットするのは一体どんな商品なんでしょうか。楽しみです。それでは発表会場の音声をお聞きください。
さあそれではもう一つの目玉でもございます、来年のヒット予測のランキングを発表いたします。横山さんも一緒にお付き合いお願いいたします。
はい、
日経トレンディ2018年ヒット予測100、このランキングは今年2017年10月から来年にかけて登場する製品やサービス、施設についての情報を編集部独自で収集、その結果からベスト20を選びました。売上が伸びるものだけではなく、業界への影響度、消費者へのインパクトも考慮しまして、総合的に評価いたしました。選考の基準は従来にはない全く新しい市場を創造する可能性がある商品化の新しい市場、その商品やジャンルの売上高が著しく伸長する可能性があるものの売れる、消費者のライフスタイルを変えるきっかけになる可能性を秘めた商品の生活の変化、追随する商品が登場するなど、その業界にもたらす影響が大きいものの追随商品、以上の4つの項目から日経トレンディ編集部がベスト20を決定いたしました。
会場ではヒット予測ランキングの発表が行われているんですけれども、番組では20位から4位までを一気にご紹介してまいりましょう。20位です。直近のベストアルバムがミリオン確実、国民的歌姫安室奈美恵のラストランにファンが泣き日本中が沸きそうです。200億円の巨大な経済効果をもたらすという予測です。アムロスフィーバー。19位です。誰でも著名人に質問ができてお小遣いも稼げるというオンライン知恵袋にビジネスパーソンがハマります。検索に代わる情報収集手段としても脚光を浴びそうです。稼げる Q&A アプリ。18位です。水に強い、肌に優しい、高 UV カットの3拍子揃った革新的な日焼け止めが業界に旋風を巻き起こします。新技術で乱立する市場の頂点を狙います。落ちない日焼け止め。17位です。ディスプレイが折れ曲がって2つ折りになる未来的スマホがついに実用化、小型なのに大画面ということで iPhone 登場以来のブレイクスルーになるかもしれません。ネオ折りたたみ型スマホ。16位です。日本初、夢のマイクロニードル技術の応用でシート型が本格普及へ、手間なく成分を吸収可能、まさかの発想でサプリを貼るという新しい習慣が定着するかもしれません。貼るサプリ。15位です。カツオバーからサラダサーモン、卵と書く卵白質まで、新種のプロテインフードに女性やシニアが反応、高タンパクが食品市場の標準仕様になります。アスレチックフード。14位です。保険がテクノロジーで進化を遂げます。ウェアラブルをつけて運動すれば保険料が下がるといったように、すぐに得できる分かりやすさで消費者を魅了します。得するリアルタイム保険。13位です。最新テクノロジーで彩られたチークパークが脚光を浴びます。子どもの知能の発達に寄与するアナログ遊びがデジタル時代に合わせて進化しそうです。キッズ AR パーク。12位です。合法化で企業の参入が相次ぎ市場が沸騰、豪華な別荘やお寺、離島といった高付加価値の物件が一気に増えて、お得なグループ民泊が旅の定番になりそうです。民泊バケーション、民バケ。11位です。オフィス街の印象が強かった日比谷が東京ミッドタウン日比谷の誕生で激変、巨大シネコンを核に一大エンタメ街に発展、大人が押し寄せそうです。大人のエンタメ日比谷。10位です。外食店や小売店の余り物を利用者でシェア、 お得に食べるだけでフードロス削減につながる新感覚サービスが社会貢献スタイルを変えます。港区フードシェアリング。9位です。一食に必要な栄養素を一品で賄える完全栄養パスタが生タイプ即席麺に。大手コンビニとタッグを組んで最強の健康ヌードルが業界に革命を起こします。即席パーフェクトヌードル。8位です。遠近両用メガネがレンズに液晶を搭載して大幅に進化。視覚拡張をキーワードにしたメガネ型ウェアラブルが登場してシニアの心をつかみそうです。遠近スイッチメガネ。7位です。現代っ子を外遊びに駆り出す斬新なハイテクシューズが登場。走ることが楽しくなり足も速くなる機能に親も子もこぞって見せられそうです。走って戦うジュニアシューズ。6位です。ゆっくり熱を通して肉の旨味を逃さない低温調理が身近になります。ほったらかしでごちそうが作れる新家電に料理男子や肉食シニアが飛びつきます。旨味家電。5位です。花粉やカビ、不快な匂いを撃退する新素材、マスクからスポーツウェア、タオル、寝具まで5自社連合が退去して製品化し家庭に急速に浸透しそうです。ハイドロ銀チタン。4位です。新鮮食材を使った出来立て料理を割安価格で堪能。スーパーと体験型レストランの融合業態が全国で増殖し共働きやシニアの第二の食卓になりそう。日本流グローサラント。ということで20位から4位までのヒット予測ご紹介いたしました。ここからは会場の総口さんのお声でベスト3をご紹介してまいりましょう。
第3位は疲労回復ジム。第2位は熱狂ライブコマース。そして日経トレンディ2018年ヒット予測20、第1位はマルチ AI スピーカーということだったんですけれども、1位のマルチ AI スピーカー、これもちょっとね実際に、はい、試していただきたいなと思うんですが、
どういう感じなんですか。僕あの機械音痴なので、
ちょっと編集長とかもお手伝いいただいて、これ編集長まず最初に言う言葉があるんですよね。
はいはいはいはい、 OK Google から。
OK Google、 今日の天気は、
今日は予想最高気温22度、最低気温10度で晴れ時々曇りでしょう。中央区は現在17度、晴れです。
おお、すごいですね。これプライベートな質問とかもしちゃってもいいんですか。
お願いします。
じゃあ OK Google、 横山大輔の出身地は。
横山大輔は千葉県千葉市で生まれました。
おお、合ってます、合ってます。すごい、そんな個人情報までちゃんと入ってるんですね。すごいですね。
なんか歌った曲とか聞い
て、あ、いいですか。じゃあ、はい、OK Google、さよならだよミスターを歌っている人は誰。
さよならだよミスターのアーティストは横山大輔です。
ありがとうございます。面白いですね。
面白い、
すごい、
やっぱなんか 意思を感じるというかね、実際会話ができる。
そうですね、まあ、ちょっと悪意も感じましたけどね。
あと呼び捨てですか。ちょっとご愛嬌で、
ね、ただ編集長、これが来年売れていくであろうという、
はい、これは Google ホームです、それで大本命のですね、うんうん、Amazon エコー年内に発売が決まっていてですね、まあ、こちらどちらもまあ来年のヒット商品になることはですね、まあ、間違いないというふうに思っています。はい、その上で編集部ではですね、2つのマルチという機能に着目しております。はい、一つ目のマルチというのがマルチ AI といいましてですね、一つの筐体の中にですね複数の AI を呼び出せると。例えばその専門的な AI、あるいは料理に詳しい AI、はい、あるいは音楽に詳しい AI とかですね、それぞれそのあたかも専門家を何人も雇ってるかのような環境が作り出せるというのが来年訪れます。はい、もっとあります、あのマルチスピーカーというですね二つ目のマルチなんですけれども、はい、これはもう一人一台の時代が来ます。まあ、一家にリビングにあればいいという時代ではなくてですね、はい、もうすぐに一人一台持つ時代がやってくると。例えばその子供部屋にですねこれを置いて、で、はい、お母さんがキッチンに置いて、子供部屋の子供を起こしたいと、でキッチンのお母さんが、そこの AI スピーカーに大音量で子供部屋に音楽をかけてというだけでですね、はい、子供を起こしてくれたりすると。どんどんその各部屋にこれが入っていくことでですね、どんどんどんどんその生活が変わると、まあ、声でライフスタイルが一変すると、うんうんうんうん、いう年になります。
大きく生活スタイルが変わりそうですね。
そうですね、
はい、マルチ AI スピーカーが来年のヒット予測1位になりました。日経トレンディが注目する来年の予測、また来年のこの時期のヒットランキングも気になります。そして横山さん、はい、来年のさらなる大活躍期待しておりますけれども、はい、今日はいかがでしたか。
あ、 僕この日経トレンディさんの雑誌がすごい好きで、歌のお兄さんってどういう生活をしているのかっていうのはあまり世間の人には知られていないんですけれども、こう生きていく上で、まあ、保険とかこういろんな詳しい情報、まあ、僕あの家電が好きなので家電とかの比較っていうのをよく読ませてもらっていて、あのその2018年の顔っていうのを選んでいただけたので、その顔に選んでいただいたからにはそれに見合ったあの活躍をして、今までこう見てくれていた人やこれから見てくれる人に活躍を見て喜んでもらえるように頑張りたいなとより一層感じました。
はい、来年の本当に大活躍期待しております、はい、横山大輔さん本日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に編集長、今年の、はい、まあ、総括と来年の傾向をお願いいたします。
はい、はいはい、まずはですね、今年の総括キーワード2つ挙げさせていただきました。未体験の体験、これはですね先ほどご説明した任天堂スイッチあるいは AirPods、 これはですね物でありながら、まあ、物からことへと言われて久しいですけれども、ある意味こと消費を促した商品だと思っております。まあ、斬新な体験、これ実際触ってみないとわからないものばかりですね。こういったものがものでありながらこと消費を生み出した未体験の体験だった。もちろんその一方で IHI のステージアランド東京のようなですね回転する客席、どういったものか行ってみないと全くわからない、こういったものも流行ったのが、2017年と言えると思います。またですね、あの明治座チョコレートあるいは、リップ38度、こういったですねまさにそのインスタと切っても切れない関係にあるようなヒット商品、どんどん生まれたのも今年だと思っております。まあ、去年までだとインスタ映えというのがキーワードだったんですけれども、今年に入ってですねその個人だけじゃなくて企業もそのインスタの存在を無視できないマーケティング反則に使っていく、まあそういった年になったというふうに思っております。次にですね2018年、こんな年になるぞと、おまかせテック、先ほどのマルチ AI スピーカー、これはまあ声だけで何でも任せて安心できるサービス、それに対してもう一つですねあの家電でもですねおまかせテックというものが出てきます。それはうまみ家電と書きましたが、低温調理器でですね鍋に水を張って刺しておくだけでですね、肉料理がどんどん柔らかく非常にジューシーなものが出来上がると、しかもその間ずっとほったらかしでいいと、まさにこれもおまかせテックの一つと言えると思います。そしてですね特に健康関連で非常に画期的な商品が次々に生まれます。先ほどの春サプリ、もそうですけれども、疲労回復ジム、疲れた日にもジムに通うようになります。即席パーフェクトヌードルというのは健康のためにカップ麺を買うと、まさにこれまでのなんとなく発想とかそういったイメージとは180度違うような、画期的な商品が特に健康関連で多く出る年になると予測しています。
ありがとうございます。
はい、
来年の消費動向を占う2018年ヒット予測ランキング1位はマルチ AI スピーカーでした。まあ、私もですね今 Google ホームをですね自宅とそれからオフィスに置いて愛用しているんですけれども、本当に便利なんですよね。まあ、Amazon エコーも年内に発売ということがありますので、これからますます普及に拍車がかかるんじゃないかなというふうに思います。週刊日経トレンディ、今週は2018年ヒット予測ランキング現地レポートをお届けしています。
さあ、先週に引き続きヨッシーさんにまたお話を伺いたいなと思うんですけれども、
はい、
2018年ヒット予測の商品やサービスの中でヨッシーさんが注目していらっしゃるものっていうのはどれになりますか。
はい、10位に選ばれました港区フードシェアリングですね。
港区フードシェアリング、
はい、
青山とか六本木とか
その港区ではございません。
違うんだ、
はい、
本当だ、ちゃんと書いてありますね。
はい、
皆はひらがなで、徳が得する、みんなが得をするフードシェアリングということでしょうか。
はい、そういうことですね。
どういったところが注目ポイントなんですか。
まあこれはですね、要は最近ちょっと話題になったりしてるんですけれども、うん、急なキャンセルがお店であった時に食材余っちゃって困るよねと、
そうですね、
ツイッターなんかで、はい、なんかキャンセルになりました助けてくださいみたいなのってありましたよね。あれをもうきちんとシステム的に安く、その処分価格で提供しようというものですね。
あ、要するにキャンセルが生じたら、はい、なんかそのサービスにアクセスして、
はい、
告知してっていうとちゃんと告知ができて、はい、そこで待ち構えてる人たちが予約できる、はい、
そうですね。
それ超いいことじゃないですか。だから港区なんだ。
あ、そうなんです。みんなハッピーという。
本当にみんなハッピーですね。
はい、
お客さんは安く食べられる、
はい、
お店は廃棄食材が減る、
はい、
で当然のことながら利益機会っていうのをちゃんと失わずに済むっていうことですし、
はい、そうですね、はい、そういうものです。
間に入るサービサーもその仲介をすることで利益を得ることができるということですね。
うん、そうですね。
なんかこれってある意味すごくヨッシーさん的なサービスのような気がしますね。お得情報に強いっていうところから考えるとね、三方一両得的な。
そうですね、はい、あのダイナースクラブが今年からすで、にこういったサービスやってまして、超高級店でもドザキャンって出るみたいなんですね。そうすると LINE で今から来れる人どうぞみたいなのがガンガン届くんですよ。私登録してるんですけど、要するに行列店とか予約ができない店でも、
予約ができない店のドタキャンが取れちゃう、
取れちゃうという、
まさに港区フードシェアリング、はい、素敵です ね、ですね。このサービスはちょっと大注目したいところですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、今度はですね、2号さんにヒット予測のこれはという一品をご紹介いただきたいんですけれども、はい、どれでしょう。
はい、20位に入りました、アムロスフィーバーです。
アムロスフィーバー、
はい、
ガンダム系ですか。
いえいえ、アムロではありません、
うん、
アムロなんですけど、そっちのアムロではあります。
あ、分かった、浪江の方だ。
そうです。
浪江って友達かよって話ですけれども、ね、確かにあの今年、はい、沖縄でのコンサートで、はい、ね、電撃的に、はい、引退を発表されましたけれども、
はい、
アムロスですね、
はい、
なるほど。実際そのフィーバーというのはどんな感じで起きそうなんでしょうね。
はい、まあ、もちろん CD、ベストアルバムの発売を予定していて、それはもう間違いなくミリオンヒットになるだろうと。
うん、
ライブでもかなり満席が予想されるんじゃないかというところですね。
特に安室さんの場合は、はい、これまでの、その、なんて言いますか、 CD のリリースもかなり多いので、
はい、
それを考えると、まあ、例えば引退記念ベストですとか、はい、あるいはそのちょっと古いアルバムの再発ですとか、はい、そういうのもボコボコボコボコ十分できるでしょうからね。
はい、そうですね。
まあ、おそらく2号さんの年代だとわからないと思うんですけれども、
はい、
まあ、90年代半ば、はい、アムラーという言葉がありまして、
あ、はい、
ね、あの街中にプチアムロさんみたいな女の子が溢れていたりしたんですけれども、
はい、
まあ、彼女たちも今何を思ってるんでしょうね。
いや、寂しいんじゃないですか。
寂しいでしょうね。いや、まあ、偉大なエンターテイナーですからね。、はい、あの最後まで頑張って走り切ってほしいですね。
本当ですね。僕なんかもう物心ついた時からトップランナーなので、逆にそういう人が引退するっていうのがまた感慨かなというふうに思いまして、
僕それよりも物心ついた時に安室さんがいたっていう方に僕は ある意味すごく強い感慨を受けています。
ジェネレーションギャン。
ありがとうございました。
どうでもないです。ありがとうございました。
さあ、今度はヒット予測の、展示の前で1号さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ヒット商品の方はですね、ドラゴンクエストを、まあ、ご紹介いただいたわけですけれども、はい、来年のヒット予測の中で1号さんが気になっているものっていうのはどれですか。
はい、3位にランクインさせているですね、疲労回復ジムというちょっとトレンドが来そうだという。
疲労回復ジム、
はい、
普通のジムとどんあれ、
はい、
これ写真見た感じでは何が何だかさっぱり分かんないんですけど、
全くジムに見えないですよね。これですね、はい、まあ、要は普通のジムというのは、悪い言い換えをすれば疲れに行く場所ですよね。
当然そうです。
このジムというのは、うん、初めから疲れた日にも行って少しでも疲れを取って帰ってくるというですね、ちょっとヒットフィネスクラブの概念を覆す、
覆りすぎて、はい、説明を聞いてもほとんど想像がつかないんですが、
は
い、
ですね、このちょっと写真にですね、表示してあるものの仕組みを言います と、入り口にですね、妙な装置が置いてありまして、
はい、
そこはですね、ちょっと自律神経みたいなものを測る機械になってまして、
それがこの写真の
こちらですね、
はいはい、奥にある写真ですが、
はい、こちら、
なんか小さいブースに椅子があって、カウンターの上にタブレット端末とあのファミコンのコントローラーみたいなのがありますね。
そこにそのまあ指を、両手の指を置くと、その人がどれぐらい今疲れているかというのをちょっとレベル判定をしてくれるという機械になってまして。
なるほど。
で、そのレベル判定とそのタブレット上でですね、メニューの提案がされるわけなんですよ。その日何をすればいいのか、
はい、
それがまあ疲れのレベルによって区分けされておりまして、うん、本当にあなた今日疲れてますねっていう日には、はい、運動はしなくていいってことになるわけですね。
ジムなのに。
そうで、まあ、その入り口まだ着替えない状態でそれをやるんですけど、
はい、
着替えなくてもいいよっていうエリアにいろいろちょっと疲れを取る仕掛けというのがありまして、
はい、
例えばこちらの、まあ、あの利用者が寝ているやつがですね、まあ、これはあの自動整体機っていうやつですね。
自動整体機なんですか。
まあ、後ろはちょっとブルブルゴトゴトして、
へ、体を伸ばしたりほぐしたり、
はい、
なるほど。
でこちらがまあちょっとストレッチをですね楽にできる
あ、なんかストレッチマシンがありますね。
これはちょっと妙な部屋に入ってなんか体の温度を測っているみたいですけど、これはですね温度を測っているというより冷やしてるんですね。
体を冷やす、シャワーブースみたいなものなんですけれども、実際にシャワーがあるところにでっかいモニターがあって、サーモグラフィーに映されたジム利用者の映像が出ていて、
で目の前から、要はエアコンの風が吹き出してきてると思えばいいんですけれど、
なるほどなるほど。
そう、こちら要するに体のですね深部体温というですね、要はその体を冷やすこと自体がその疲れを取ることにですね、有効という具合がありまして、はい、というそのこのジムは、あなたは今日ある程度元気ですよ、もっと元気ですよっていう日にはちゃんとその鍛えるところにも行くんですけれど、
運動もできるわけですね。
疲れた日には疲れを取るためのところにいるということで、
ということはちゃんと日課にしやすいというところもありそうですね。そう、
だいたい現役世代は疲れてますんで、ジム行かないとねってなると、あ、ちょっと今日は疲れたからやめとこうの積み重ねで、そのうち行かなくなる、
行かなくなっちゃうんですよね。
基本なんですけれど、とりあえず疲れてたら運動しなくていいからと、ということで、その何もしないで家で寝てるよりはある程度何かやった方が疲れの取れっていうのは、これは科学的にですね取れるもんなんで、
なるほど、これはすごい、ありがとうございました。
いいどうも。
それではですね、モリモリさんに今度はヒット予測の商品サービス、これっていう一押しを教えていただきたいんですが、
はい、
何になりますか。
ライブコマースというサービスなんですが、今回熱狂ライブコマースというタイトルでランクインしてます。
ヒット予測の2位に入ってますね。
はい、
何ですかこれ。
ライブコマースというのは、コマース、 e コマース、ネット通販のサービスにライブが融合したサービスでして、売り手の方がライブ配信をしながら、買い手の方はスマホでその映像を見ながらコメントを送ったり、それを返したりっていうやり取りをする通販サービスです。
ライブを通販するっていう感じですか。
ライブ配信をしながら、で実際そのアプリ上からライブを見ながら、はいはい、この商品いいなと思ったらポチッと買えるんです。
なんすかそれもうなんか未来すぎて、
はい、
へえ、実際今もうそういうサービスはあるんですか。
もう何個も、ちょうど、17年にサービスがいっぱい出てきてまして、
はい
はい、でもう実際利用者も今急増中ということで、特に若い方中心に増えてます。
それこそ96年ぐらいから、インターネットが普及し始めた時にこう e コマースだとかという言葉がすごく流行して、はい、それが今となっては、Amazon にしても楽天にしてもそうですけど、物流の中心になってしまったというようなところがあったんですが、はい、まさかそれがこういうエンターテインメントと結びつくっていうのがこう想像もつかないっていうところが、僕がこうインターネット老人会のメンバーだなっていう感じがするんですけどもね、はい、
個人的な分析ですけれども、今の若い方もう生まれた時から e コマースに慣れ親しんでるとするとですね、はい、例えばリアル店舗に行ってコミュニケーションを取りながら買い物するっていう行為があまり多分体験してないんじゃないかと。
そうですね。
でこう、e コマースってもちろん自分で見て選ぶ楽しさはありますけれども、どこか人が介在してない、効率的な買い物をするっていう仕組みだとは思うので、そこにこう買い物の面白さとか楽しさとか、店員さんとのやり取りっていうのがこうライブっていうのであることで、
なるほど、
買い物、楽しい買い物体験っていうのが初めて触れるんじゃないかなって。
あ、すごいわ、そういうことか、はい、
で今音楽もCD 不況って呼ばれてますけれども、はい、ライブはすごい皆さん行ってらっしゃいますよね。
そうですよね、
はい、やっぱそのここに体験っていうのがどうしてもプラスアルファでないといけないので、でも通販もやっぱもうライブが今後主流になるんじゃないか
と。今のでやっと腑に落ちました。要するにこう生まれた頃から e コマースが一般化した世代からしてみると、買うという行為のカタルシスっていうのを求めてこのライブコマースに集まっていく傾向はあり得るかもしれないということですね。
ご本人たちがね、その若い方が自分たちで気づいてるかどうかは別として、やはりそういうものが感じてなかった人たちが本質的にそういう人とのやり取りっていうのが楽しいっておそらく感じるんだろうなと。
いや、もうすっごい腑に落ちました。それだったらまさにこのライブコマースはですね、上野のアメ横のおじちゃんたちとかがマグロちょっと1000円とかっていうのをこれでやると意外と売れるのかな。
売れるのかもしれないです。あとちょっとずるくていいなと思うのが、相手は見えてるんですけどライブで、自分は見られてないんですよ。
まあそうですね、そうですね、
はい、どんな格好でやっててもいいし、
はいはいはい、
どんなふぬけた状態でも、
なるほど、
のんびりした状態でも参加できるんで、
うん、
いや楽ですよね。
いつでもこう買い物を楽しみながらできるというところもポイントですね、
はい、
いやちょっとこれはすごいです。さすが2位だ。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
週刊日経トレンディ、今週は特別企画2018年ヒット予測現地レポートをお届けしています。ということで渡辺発行人とともにお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、まあ、今回ですね2018年のヒットが予想される商品ということで、うん、まあ、20紹介されたんですけれども、はい、その2018年のヒット予測全体のキーワードみたいなものは何かありますか？
うん、そうですね、いくつかキーワードはあるんですけどもね、
はい、
挙げるとしたら一つ目はお任せテック、そしてもう一つはあら稼ぎ&あらお得、あらお得ですねっていうのを挙げました。
このあら稼ぎあらお得のあらは新しいというふうに書いてありますね、
はい、
うん、実際その傾向としてはどんなものが見えてきているんでしょうね。
そうですね、そのおまかせテックの方なんですけども、とにかく2018年はですね、まあ、今までのこととまた変わって今後10年の暮らしをですねアップデートするような革新的な商品とかサービスが生まれるんですね。
あ、まあ、1位のね、
そうなんです、
スピーカーなんかまさにそうですよね。あれ、うん、あれ、あら、
あ、来た来た、来てくれたよ、来てくれたよ。
今年もこの方がいらっしゃいました。
ありがとうございます。
司会進行を担当された曽口明久さんです。こんにちは、どうも。
いや本当に編集長が尋常じゃない汗をかいていて、
うん、本当
これがもう世に言う滝汗、ウォーターフォースウェイツってやつですこれね滝汗、
いや
本当にあの、ね、何かこう体の調子が悪いのかなって、あの竹内さんちょっと心配そうな顔で見てました、ずっと。
あ、でも竹内さんね優しかったですよね。
そうですよ、ヒット人に心配させてどうするんだっていうい
つもここでね編集長批判が入るんだよね渡辺も含めて。
いやいやいや本当にあの滝汗、いや、あのやっぱ編集長交代されたばっかり1年目の
時、そう初めてなんですよ
私、ね、自由が丘に呼び出されたわけですよ、
自由が丘に、
自由が丘のなんかあのこじゃれたビストロみたいなのを呼び出されて、行ってみたらどうもこうに もう出るのが苦手だからもう本当にもうこう出るの嫌なんですっていう話をされて、どうしたらされてどうしたらいいんですかいや 出るの嫌だって言われても、だって子供のような泣き言を言われて必死に説得するっていう
それをなぜか、
それ司会者の業務じゃないけど、
司会を受け負っただけの総口さんが
なぜか
編集長を説得して、
大丈夫ですかみたいな、なんでそんなこと言わなきゃいけないんですか、
最初はみんなそう
そうね、と言いながら、と言いながら今もものすごい笑顔でした。今
ですよ、渡辺発行人が初めて編集長として迎えた糸商品の発表会覚えてますけど、
そうですか、10年前ね、
いやもうカッチンコッチンに緊張していらした。
そうそうです、
それが今頬杖つきながら喋ってますから。
そうですね、
口の中はね本当にねカラカラになればね、この緊張感はね半端ないんですよ。
だってもう全メディアが来て、特にまだゲスト来る前なんで、編集長しかいないから編集長だけグワーッとってるじゃないですか、うん、そのみんなから見られてる感
覚ないですからね普通ね。
全メディアのカメラ動画からスチールから全部狙って、うん、正直スチールの方はそれでピントアースの練習してる
そうタレントのためにみたいな。
そうなんですよ、だいたいピント合わせてるんですよね。
その通り、だから挨拶は長くなくていいよって言ってるんですね。
それはね、あのみんなでちゃんと編集言ってきました、短くていい、
誰も聞いてないよ、
ね、そしたらもう今日始まる前ですよ、もう2ページにわたる細かい字でびっしり書いたレジュメみたいなの集めて、僕今日これで話しますから、もちろん見ません、全部暗記してますから見ません、でも忘れたら助けてくださいいや、なんで私がプロンプターみたいなことね、そう逆におかしいです、プロンプターみたいな
その日経トレンディのイベントを率いる編集長の、僕は本当は出たくないんです話をわざわざ自由が丘で聞きで司会をやって、でなおかつそのプロンプター代わりも要請される、
これ私これを頭に入れとけみたいな感じで渡されて、ええみたいな、でなんかもしも言葉抜けたらちょっと足してそれはみたいな、 AIスピーカーがみたいなことを言わなきゃいけないのかなみたいな
で実際本番はどうでしたか？
本番はね、あのいや言葉はちゃんと出てきました、
出てきました
けど、でもあの汗も一緒に、
抱き汗が、ね、
終わった後少しちっちゃくなってましたもんね
しぼんじゃった。
ちょっといろんなものが汁が出ちゃったもんで、ね、
ちょっと面白すぎるんですけど、その裏話。
今年は以上です。
どうもありがとうございました。毎年ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。ありがとうございました。
さあ毎年恒例のね、曽口昭久さんの乱入もありましたけれども、
やはりありましたね。
あの来年のヒット予測のお話の続きをしてまいりましょうか。そう
そ
う
そ
う、
どこでしたっけ、
はい、あのまあキーワードとしてはお任せテックと荒稼ぎ&荒お得というのがあったわけですが、
はい、まあ、やっぱりですね、この AI スピーカーね、本命の Amazon と Google 商品って出揃いますからね、まあ、いわゆる OK Google とかね、そういうところで、まあ、声による反応っていうことが新しいじゃないですか。でそれがもちろん今年の年末ぐらいから、ね、出てくるわけですけども、はい、とにかく深夜も含めて、ね、みんなに取り込んでしまうんじゃないかなというふうな、そういう気がいたします。
そうですね、う
ん、
あのヒット予測1位の AI スピーカーなんかは、うん、まさにその生活を一変させて、うん、その今後当たり前になっていく、そう、その象徴のような印象がありますね。
で、まあ、それこそね、今年とか出てきてますけども、実は来年どうなるかっていうと、とにかく寝室でとかね、そういうそのファッションチェックをするとかね、そのいろんな機能となんかこうどこでもエアスピーカーみたいな、そういうような生活になっていくっていうのことをイメージしていただくといいかもしれないですね。
そうですね、はい、そのお任せテックのところで言いますと、まあ、家電なんかも気になったりするんですが、はい、
そうですね、あの分厚い肉を低温調理でね、まあ、柔らかくしてしまうといううまみ家電っていうのもありましたね、はい、それと、まあ、今ちょっと出てきてますけども、開くと大画面になる折りたたみ型スマホ、うん、あともう一つ私これもすごい気になってるんですけどね、普通のメガネがボタン一つで遠近両用に変わる ね、
ありましたね、
遠近スイッチメガネ、
はい、
これ一番結構私はねもう欲しいと思っちゃってるんですけど、
僕もね本当に最近近くも遠くも見えなくなってきて、うん、どうしたものかしら、
困ったもんなんですよ。だからそういう意味で言うと、デジタルあるいは家電ジャンルでね、とにかく本質的な価値を追求した新しい商品が多いというのも18年の特徴になりそうなんですね。
なるほど、
はい、
さあちなみに2つ目のキーワード、うん、荒稼ぎ&荒お得の方はどうですか、う
ん、はい、これはですね、まあ、新しいテクノロジーだったりネットというものがですね、新たな得を生むということなんですけども、個人間のフリマだったりとかネット通販を、ね、加速させるライブコマースといったような、まあ、新しい概念が出てくるわけですね、はい、まあ、運動すると保険料が下がる新型保険とかね、うん、食品ロスの削減に貢献しながら安く食事ができるフードシェアといったようなね、なんて言うんでしょうね、いろんなただ単に得っていうことじゃなくてね、
はい、
あのやっぱりネット時代だからこそ出てくる新しいサービス、新しいビジネスというのが次々いろんなところで芽を出しそうだなという、そんな感じがするんですよね。
そうですね、はい、なんかあの毎年言ってるような気がするんですけれども、うんうん、もう本当に未来を生きてるんだなという感じがしますね。
そうですね、
後ろで今みやぞんさん歌ってます
ね。歌いましたね、はい、皆さんすみません、
曽口さんの乱入があり、はい、みやぞんさんの歌で終わるという回でございました、はいはい、ということで先週今週とご紹介した2017年ヒット商品ベスト30、そして2018年ヒット予測ランキングは現在発売中の日経トレンディ本誌12月号および日経トレンディデジタルなどで詳しくご紹介していますので、ぜひお読みください、
はい、
ということで渡辺発行人お疲れ様でした、
はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。今回は特別企画ということで2018年ヒット予測ランキング発表会の模様を会場のトレンドエクスポ東京2017ベルサル東京日本橋からお届けしました。来週は2週間ぶりにスタジオに戻ってお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は縫井隆でした。